ご理解第36節。日本国中のあらゆる神を皆信心するというが、それはあまりの信心じゃ。人に物を頼むにも一人に任すと、その人が力を入れて世話をしてくれるが、多くの人に頼めば相談にくれて物事はかどらず、大工を雇うても棟梁がなければならぬ。草木でも芯と言うたら一つじゃ。神信心もこの一心を出すとすぐおかげが受けられる。道は一筋、頼むはこの方御一人。この一心とは信心が命と定まること。信心が命と定まることと言われますけれども、その信心、さあどういう信心にその命を定めるか、そこがやはり大切だと思いますね。世の中にはいろいろな信心というものがありますね。やはりまた一つの宗教の教義というのでしょうか、例えば何々教なら何々教という中にも、やはりその中にもやはりご流儀というものがあるようですね。何々流があったり、何々流というのがやはりあるようですね。そこでやはり特徴があるようですから、そのまあ、自分の好みに合ったところを選ぶのが一番良いのかもしれませんけれどもね。師匠大坪宗一郎氏の、まあこれは独壇場と言えるのではないかと思いますが、それはやはり人間が生身の人間として助かっていくための、まあ、信心だと、理念だというところだと思いますね。人間が生身の人間として助かっていく、そこに何か焦点を置かれているということですね。例えば信心を極めようとすると、まあ山登りに例えられますけれども、その頂上を目指そうとする、例えば富士山の頂上を目指そうとする、あるいはエベレストの頂上を目指そうとする、今師匠は哀楽理念がその人間が助かっていくということの意味においてちょうどいいところにあるとおっしゃっておられましたね。これ以上高いところに行こうとすると、それこそ空気が薄くなって人間が住めなくなる、またこれ以上掘り下げようとすると、今それこそこんこんとおいしい地下水が湧き出ている、そこをさらにまた掘り下げると、今度はまた汚れた水や泥水やどういうものが出てくるかわからない、今ちょうど良いその水源に突き当たっているのだ、だからこれ以上人間として掘り下げる必要はないのだと、もっと掘り下げようとするとなるほど掘り下げられるかもしれないけれども、それはおいしい水ではないものが出てくるかもしれない、今がちょうど良い、まあ、水源に当たっているというのですね。 えば山登りをします。まあ私どもが登る程度の山でしたら、酸素も何も持っていかずにそのまま登れますし、そこで生活をすることもできます。しかしこれが、私は登ったことなどとてもありませんけれども、エベレストですか、ああいう高い山に登ろうとすると、まあ酸素が必要になるのかもしれませんね。そしてまたそのエベレスト山の頂上で生活をする、頂上で、畑を土を耕して作物を作り生活をするということなどはとてもできそうにはありませんね。しかし山登りを極めようという人たち、信心を極めようと、ある意味においてそういう趣味の人たちは、なるほど、エベレスト山に登ろうとします。しかしそれは登ったからといってそこで生活ができるわけではありません。その人間が住めない世界、人間が生身を持つ人間としては住めない世界が上り詰めたところにはあるというわけですね。それではあまり、まあ人間の住む世界、人間が生身を持つ人間として助かっていくという世界においては、あまりその住むべきところではない、目指すべきところではないというのですね。師匠がご理解をくださった中に、占いとか陰陽道とか、なんかいろいろありますね。いろいろな占いが当たったり、当たるも八卦、当たらぬも八卦とか言われますけれども、ああいうものもあるにはあるに違いない。まあ違いないというか、あるのかもしれない。しかしそれはちょうど玉ねぎのひげ根のようなところで、なるほど、それを極めようとすればある意味面白いのかもしれないけれども、生身の人間が美味しく食べていけ、需要になっていく、そのためにはもうそれは切り捨ててよいのだと。玉ねぎのひげ根の部分はもうあるにはあるかもしれないけれども、今はもういらない、玉ねぎの美味しいところだけをいただいていけばそれでよいのだ。まあそれが哀楽理念だというわけですね。神様が成り行きの中でいろいろなことを教えてくださいます。実はどうしてこういうお話になったかと申しますと、その師匠の研修の時のテープを加工修正、聞きやすいようにと、まあ、しているわけですけれども、その作業の中で小さい声で録音されているものがありました。それを聞きやすいようにと思い、大きく、まあ、増幅したわけですね。そして随分と増幅しました。ああ随分聞けるなという感じになりましたが、今度はその増幅したことが裏目に出てきました。と言いますのは、昔のオープンテープレコーダーですね、テープがぐるっと巻いてありますから、ぐるっと回って一周してくると、上のテープと下のテープと、まあ場所が上下で重なる部分がありますね。その重なった部分が上から下へか、下から上か、その磁気が、磁石の磁気がですね、磁石で、磁力でその磁気で記録されておりますから、その磁気が映るのですね。まあ 匂いが移るとか、その何々が移ると言いますが、その磁気が転写されるわけです。テープがぐるっと回って一周重なったところの、その音が片方のテープから片方のテープへと移るわけです。転写されるのですね。それでそれを再生しますと、一辺音が出てきますね。私がというのが出てくる。そしたらまたしばらくして私がとちょうど小玉のような二重奏のような感じで聞こえてくるのです。磁石が転写しているからです。その現象が出てきたのですね。あ、何か言っておられるな、と聞こえてきます。そしたらそれと同じことがまた、数秒後にまた聞こえてきたわけです。つまりその本来の音も大きくなった。そしてまた転写された音も、その小さい音も大きくなった。それで今度はかえって聞きにくくなったのですね。ずっとこだましているような、まあ二重奏とでも言うのでしょうか、そういう音が聞こえてくるようになったのです。ああ、これはあんまり増幅しすぎてはいけないな、大きくした方が聞こえがよかろうと思って大きくしたら、かえって悪いものまで大きくしてしまった。むしろ程よいところで止めておかなければならないな、という結論になったのですけれども、ああ、これは師匠がおっしゃっておられた、人間が生身の人間として助かっていく、そのためには今の哀楽理念が一番いいところに来ているのだ、この哀楽理念をもっと高めようとすれば、人間が生きてはいけない、生身の人間が生きてはいけないような、酸素を担いででも生活せねばならないような、空気が薄くなってしまう、また深めようとすれば深められるかもしれないけれども、それはまた汚い濁った水が出てくるかもしれない、今が一番おいしいきれいな水が出てきているところなのだと、そう教えてくださったそのことが、ああなるほど、こういうことかと分からせていただいたのですね。信心も例えば巡りなら巡りということでも極めようとすれば、それこそ罪であったり因縁であったりするものがあるのやらないのやら、極めようとすれば極められるのかもしれませんけれども、あまりにも極めすぎると、それは生身の人間では、生身の人間が真に助かるという意味においては必要のない部分にも行き着いてしまう可能性があるということですね。自分の至らなさを責めまくって、それこそ自殺してしまうという方も中にはおられますね。これではいけませんね。師匠は自分をあまり責めてはいけない、自分を責めることがかえって神様へのご無礼だとおっしゃったことがありますね。そういうならば、巡りなら巡り、そういう至らぬ私を持たされて持って生まれてきたのが私どもですから、その例えば巡りでさえ神様のお恵みであるわけですね。そのことで自分を責めすぎるようなことがあってはなりませんね。人間が 人間として、生身の人間として助かっていく、そういうことにおいて、いわば師匠が晩年に説かれた哀楽理念、それが一番ちょうど良い頃合いのところにあるというわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。